箇条七言、難しい、神学的な言葉なんですけど、イエス様が十字架の上で7つの言葉を残しました。これを今日一緒に考えながら恵みを分かち合いたいと思います。私たちはイエス様を信じるものです。何を信じることですか？私たちはイエス様を信じますと言ってるんです。イエス様が言われた言葉を信じることであります。イエス様の御言葉を信じる、イエス様が語った言葉を信じることです。だから今日十字架の上で語った7つの言葉を信じることはとっても重要です。第一番目は父よ彼らをお許しくださいということですね。父よ彼らをお許しください。これが第一番目の十字架の上での言葉です。私たちはこの御言葉を信じる信者であります。イエス様は私たちの罪を許すために天からこの地上に人間になって来られた神の御子であります。この世で罪を許し、その罪の許しのその権というものを持っておられました。神様だからです。私たちの罪を許し、その代価、私たちの罪の代価を十字架で支払いました。これがイエス様が十字架で私たちに第一番目語った言葉であります。彼らの罪を許してください。私たちは罪が重荷であります。すべて重荷を負っているもの、疲れたもの、それを私に来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様の許しを、この今日のイエス様の祈り言葉を信じると私たちに休みが来るのであります。この罪が多い女性もイエス様と触れられて罪が許されました。カペナウムで中部の人にもあなたの罪が許されたとイエス様が言われました。38年病人の人にもあなたの罪は許された。堪忍の現場で石で打たれるその女性をイエス様がこの救って、あなたを罪に定めるものがあるか、私もあなたを罪に定めない、もうすでに許されたんですね。このすべて許したその許しを全部背負ったのが十字架です。ただで許したんではなくて、私たちを許した、私たちの罪を背負ってイエス様が十字架の上で死なれたんです。だからこのどうして私たちの罪を許したか、これを私たちが許されたように私たちも許して愛し合うことを願うからであります。コロサイ3章13、14。
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
だから私があなた方を許したように互いに許し合いなさいということですね。だからステバノは自分を憎んで激しりしながら石を投げる人々に向けて、イエス様が今日この第一言のように父よ彼らを許してください、彼らは何も知らないからそうですとひざまずいて祈りを捧げました。その結果サウルが使徒パウルに代わる素晴らしい実が結んだのであります。2番目はこのルカ23章の43節を見ると、イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。罪が許されたらすぐパラダイス、天国に行くんです。だから イエス様を信じると罪が許され、罪許されたら天国だと言ってるんでしょ。だからイエス天国です。イエス様を信じると天国に行きます。パラダイスに行く。これは十字架のそばに二人の強盗がつけられました。まあ雰囲気が全部イエス様を罵るその雰囲気だったので、二人も共にイエス様を罵ったんです。マルコ中高書32節にはこのように書いてありますね。キリスト、キリスト、イスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから、このようにイエス様を罵りました。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちも二人ですね、者たちもイエスを罵した。しかしこの二人がイエス様を罵したんですけど、イエス様が十字架で彼らの罪をお許しくださいとそのように祈った、そのイエス様の言葉を聞いて一人がイエス様の言葉を信じました。罪が許されるんだということを彼が信じて瞬間に変わったんです。それでルカ23章39節から見ましょう。
十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。
一人は続けてこの言葉を罵ってる言葉を続けました。40節。
ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。
じゃあイエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。信じるから祈るんですよ、ね、イエス様のこの言葉を信じたんです。彼らの罪をお許しください。信仰というものは聞くことから始まるんです。聞くことはキリストの言葉ですね。キリストの言葉を聞いて信仰が生じるんです。それが救いなんですよ。それで罪が許される、信仰が与えられて自分の罪が許される、許された。それでイエス様にお願いするんですよ。あなたの御国、天国です。そこに着く時私を覚えてください。その時第2番目の言葉がイエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。信じると、信じる者は誰もみな救われん、ね、だからたくさん何か何十年修行して救われることではなくて瞬間よ、瞬間イエス様の御言葉を信じて、信じる瞬間罪が許される、信じる瞬間天国ですよ。今日今あなたは私とパラダイスにいます。じゃなくて今よ今。だから皆さん、信仰というものはこのように霊の世界はこの信仰によって動いて、その信仰告白した人がすぐパラダイスに入りました。イエス様と共に。皆さん、イエス様は信じますか。何を信じるんですか。イエス様の御言葉を信じます。イエス様は私たちの罪を許すために十字架にかかった、それを信じろって。信じる者はみんな救われる。救われるということは永遠の命、パラダイスに入ることですね。だから私たちが救われたのは自分自身からでもない、恵みによって、それを信じる信仰によって救われました。私たちから出たものではありません。修行して一生懸命何十年 この壁を向かってその修行することで救われることではないんです。もう十字架のことはもうしたものはただ人殺し悪いことばっかりした人です。だから十字架刑にかく。しかし彼がイエス様の許しの言葉を聞いて瞬間イエス様は信じました。信じる前にはイエス様二人が罵ってったんですけど、変わりました。変わって御国のことを求めるんですね。これが信仰の正解ですよ。だから彼がもう十字架から降りていいことボランティアをしたとかその一切ないんですよ。その瞬間天国に行ったんです。3番目はヨハネの福音書19章26節なんですけど、イエス様が女の方、そこにあなたの息子がいます。母にイエス様のマリアにですね、マリアに女の方とはっきり線引きをしました。イエス様が十字架にかかった時には3人のマリアがいました。母マリア、このお母さんの妹ですね、妹クロバという妻マリア、まだマグダラマリア、この3人がマリアがイエス様のそばにいました。イエス様はその母に弟子と一緒にこのように26節イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に女の方そこにあなたの息子がいますと言われた。これはとってもとっても大切な言葉であります。皆さん、救いはマリアによって救われることではない。救いはイエス・キリストによって救われます。女の方、貴婦人とそのように線引きをしたんですよね。これはイエス様が最初印奇跡を起こした時にも、このカナの婚礼の時にマリアの頼みを聞いて女の方とその時にも言われました。だからイエス様がメシアとして、神様のメシアとして救い主として働く時には人間ではないんです。女の方、自分の母に対してあなたは非常物、私はあなたを作った神だという意味なんです。この無礼な表現ではなくて、これはとってもとっても大切な言葉であります。マリアの子が私たちの身代わりになったんではなくて、神の子が私たちの身代わりになったんです。だから私たちの罪が許されたのであります。だから十字架にかかったのは神様ご自身ですよ。マリアの子ではないんです。だから罪の贖いは人間の血で贖われることではない、神様の血で贖われるのであります。これをマリアをカトリックがこれを利用することもすでに見ておられたんですね。カトリックは今マリア崇拝をするんです。マリアの蝶を作ってマリアがイエスを抱いてるそのことをで蝶を作るんですね。これはバール宗教です。この最初バベロンというバベル塔を建てたニムロッテがあるんですけど、ニムロッテがセミラミクスと結婚するんですね。それでニムロッテが死んだ後でセミラミクスが自分の息子タンムスをニムロッテの復活それとして宣言し始めたんですね。これがバビロン宗教です。タンムスが狩りに行って目が一つ傷を受けたんですね。皆さん、この芸能人たちがよく、ね、一つの目を 借りてね現れたりするんでしょ。全部そのことです。その儀式なんです。だから単物を賛美する彼らですね、1ドル札のこのピラミッドがあって一番上の目が一つある。これが単物の目です。二つの目じゃなくて一つの目です。太陽神、だからこの太陽神をこのニムロテがこの単物になって太陽神がよみがえったと、そのようなこと。それでセミラミスがそれを抱く。だからセミラミスが天の女王になってるんです。これがローマの宗教でした。313年コンスタンティンがキリスト教をこの自分のローマの宗教として宣言するとき、そのローマ宗教、バビロン宗教とキリスト教をちゃんぽんしました。だからマリアが、ね、セミラミスです。天皇女王です。だからイエスを小さな赤ちゃんとして自分が抱いてるんです。マリアスワイがそこで生まれたんですね。永遠の乙女だと。十字架の十回の第二の戒めをカトリックはなくしました。偶像作ってはならない、それ拝んではならない、そこをなくして十番目のものを二つで分けました。だからこのセミラミスは聖書の中にはアシタロットバールの、ね、相手になるアシタロット、まだエベソにはアテミとして現れ、日本ではアマデラスですね。だからこういった偶像崇拝がもうイエスを自分の赤ちゃんとして扱っている宗教が現れることをもうすでに見たから女の方と言われました。皆さんと私の救いはイエス・キリストだけであります。イエス様は神様です。神の御子です。4番目はエリエリレマサバクダニです。マタイの27章46節です。イエス様が私たちの罪を背負った結果神様から捨てられました。罪は捨てられることです。私たちが捨てられること身代わりになったんですね。レビ記16章を見ると2匹の2頭ですかね、ヤギ1頭一匹ですね、それを安守して、この荒野に放ちます。荒野でさまよって死ぬんです。これがアザゼルのためのヤギだと言ってるんです。イエス様がこのようにアザゼルのヤギになりました。十字架でイエス様がエリエリレマサバクダニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになりましたかということです。イエス様がこの世になったのはもうすでに私たちが捨てられることを全部背負ってご自分が捨てられたんです。イエス様は私たちの罪となられたと聖書が言われるんです。罪の代価は捨てられること。死は2つあるんですけど、第1の死は肉体の死です。第二の死はこの霊の死です。霊の死は神様から離れることです。私から離れて、サタンとサタンの家来たちのために用意された死に入れと、これが審判ですよ。イエス様の苦しみは一度も神様と離れたことがない。いつもアバ父。そのように臨在の中で生きたんですね。しかし罪の杯を飲んだ後で罪となってしまって臨在が全然感じない。皆さん、これが一番苦しいこと。皆さんは今普 通臨在を感じてるんでしょ、イエス様、イエス様、今イエス様がおられますよ、こっち、ね、この信仰で臨在を見るんです。しかし全くそれがない、こんな苦しみはないんですよ。捨てられた、主の臨在も感じられない、これが一番苦しいことよ。その苦しみを、ね、イザヤ53章6節にはこのように言われますね。私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。罪があればさまようんですよ、荒野で一人でさまよって終わりますね。それをイエス様が私たちの罪を代わりに背負ってさまよいました、荒野で。また5番目はヨハネの福音書19章28節を見ると、私が乾く、肉体の乾きもあったでしょう、しかしそれは耐えることはできる、もう茨の冠、まだ両手両足に釘つけられ、槍で刺され、血と水全部注ぐと人は肉体的な渇きもすごく感じるんです。しかし今この私が渇くということは霊的な渇きです。地獄の火がイエス様を攻撃しました。地獄は火ですよ、火は死だです。どんな火か、サタンとサタンの家来たちの舌です。罵り、攻撃、拷問、もう一切の希望を全部奪うの、これがサタンの言葉です。地獄は火ですよ、ゲヘナは火だと、ヤコブ書3章に書いてあるんですね。この火がうわー来るんです。金持ちとナザロが死んで、ナザロはアブラムの懐に、金持ちはこの黄泉の火の中にいました。そこで金持ちが、私は今乾いて死にそうです、この下ナザロを起こして水一滴を私の舌に浸してください、私がこの炎の中で苦しくてたまりませんと、そのような金持ちの告白があるんですね。この苦しみ、この苦しみをイエス様が身代わりになってくださいました。この言葉を信じると皆さんと私は渇きがありません。イエス・キリストを信じる者は、イエス様が私たちの中で、ね、聖霊の泉を、聖霊の川を湧き上がせてくださいます。聖霊はいつもイエス・キリストを通して、あなたの罪は許された、あなたは捨てられることがない、あなたの代わりにイエス様が地獄の苦しみ、死の苦しみを全部受けられたんだ、あなたは愛されてる、あなたは許されてる、あなたには神の愛と神様の力が与えられてる。聖霊はこのように私たちの中で湧き上がる言葉を私たちに語ってくださる。続けて良い言葉が来るんですよ。あなたは祝福される、祝福される、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの泉に伴います。ずっとその思いが、何をしても全てが益になるんだという思いがずっと湧き上がるんですよ。呪いの言葉、渇きの言葉、私を責める、そのような言葉から平安を与える。イエス様が 私たちの罪のために差し通され、咎のために砕かれ、イエス様は懲らしめ、罵られ、懲らしめ、鞭打たれる、その懲らしめが私たちに平安をもたらし、あなたが受けるものは全部終わった。これがね、6番目ですよ。テテレスタイ。全部支払った。ハレルヤ。ね、ヨハネの福音書19章の30節ですね。イエスは水分同士、受けられた。完了した。支払った。これをもう、ギリシャ語でテテレスタイです。Paid in full。完全に全部支払った。私たちが罪を、ね、サタンの誘惑によって罪を犯して、サタンの奴隷になって支配されて、ずっと苦しみを受けた私たちを、イエス様が全ての罪を全部背負って支払いました。テテレスタイ、支払いました。完了した。支払いが完了したんです。イエス様はこのことのためにこの地上に来られたんです。全部支払うため、私たちが支払うことができないから、イエス様が支払って、イエス様が捨てられ、イエス様が地獄の渇きを受けました。罪の渇きは、罪の報酬は死です。この死のすべての代価を払ってイエス様はよみがえられました。だからイエス様はこの旧約の約束、創世記からの約束を全部、私たちの身代わりになって支払ってくださいました。ハレルヤ。だから人間の努力ではなく、イエス様の努力、イエス様のこの代価、贖いによって私たちは救われるのであります。だからただ私たちは何をするか、聞いて信じることよ。あ、私の罪は許されました、信じることよ、私は捨てられることはない、あなたを捨てて私は孤児にはしない、まだあなたを黄泉に捨ておかず、イエス様がそのような約束をする。なぜ？全部支払ったから。罪に定められるものは一つもないんです。全部神様が完了して、これは勝利宣言でありますよ。私たちが永遠に支払わなければならない苦しみ、それをイエス様が身代わりになって支払いました。ハレルヤ。イエス様に感謝しましょう。ハレルヤ。イエス様感謝します。心から感謝します。心から感謝します。イエス様感謝します、ね、それでイエス様が最後はこの委ねますと言われましたね。ルカ23章の46節を見ると、イエス様は大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。これが祈りなんです。祈りはね、父よ、あなたを愛します、父よ、あなたに感謝します、最後は委ねます。委ねるね、皆さんいつも委ねる皆さんとなるように祝福します。自分一人で頑張らないで委ねて、死のすぐ前にも委ねる。まだ問題があったら自分の力でするんではなくて、主よ、あなたに委ねます、最後に委ねますね。それで委ねた結果を私たちは分かる。3日目にイエス様は死を打ち破り、よみがえりました。サタンのアダマは死のアダマ、それを踏み砕き、イエス様は勝利をされたのであります。だから皆さん、委ねると主の力が、父の力が皆さんのために働いてくださって、ヤウェニシ、 勝利を与えてくださいます。じゃあ委ねます。じゃあ一緒に主よ委ねます。これが祈りよ。委ねると自分で握って私の問題を私が責任を取ると言ったら主が私たちを助けることはできないけど、イエス様のようにね、主よ私の霊を御手に委ねます。これは立派な祈りを教えてくださった。そしたらイエス様によって聖霊様が死を打ち破り勝利を与えてくださったのであります。じゃあ祈りましょう。十字架ね、十字架でイエス様がこの地上に来られたご自分の目的、私たちの罪を許すということを宣言しました。これを聞いたコートが、もうその人はいいことを一つもしたことがないよ、悪いことばっかりした人がイエス様の言葉を聞いて瞬間変わってそれを受け入れた。いいことは何ですか？イエス様の言葉を信じることがいいことよ。それで救われることよ。罪の許しを受けた瞬間パラダイスだと言われる。これが救いです。代価は全部イエス様が支払いました、私たちは惑わされないようにマリアというね、その人間の力で私たちが救われるんではなくて、天の神様の御子によって私たちは救われます。御子が支払ったのはもう表現できないほどの苦しみ、捨てられること、ね、地獄の火で乾くこと、これ全部支払った結果私たちは救われたのであります。じゃあ一緒にイエス様に感謝、イエス様あなたを愛します、あなたに感謝します、こういった恵みを本当に感謝します、私もこの十字架のコートのように委ねます。ハレルヤ。じゃあ一緒に主の御名を呼んで祈りましょう。主よ主よ主よ